想のユーモア、ユーモアの思想。
でそれでそうした果てに、今度起こってくることっていうのが、これも僕たちに近い、科学革命です。
ああ、
うん、だんだんだんだんと宗教インチキだってことに気づいてくるわけです。頭のいい人が、
確かに
とか、あと宗教観でもってものを考えることでなんかいろいろ矛盾が出てくるっていうことに気づいてくるわけですよ。まあ一番有名なのは天動説地動説ですね。もともとその何ていうんですかね、あのガリレイが出る前っていうのは、太陽が地球をの周りを回ってたっていう考え方だったけども、
地球中心だった
んですね。そうですね、天動説ですね。それは地動説だっていうことを唱えたりとかして、それでまあちょっと異端視されたとか、まあもっとえげつないことがあったんです。その前にもなんか天体っていうものをちゃんと見てたら、本当に地球っていうのは本当にちっちゃな惑星に過ぎないみたいな、宇宙の観察しようとした哲学者とか天文学者っていうのが火あぶりにされたとかってこともあるんですよ、歴史的に見ると。だそれぐらい結構その宗教から科学のものの見方をするっていうことの中にもめちゃくちゃえげつない歴史はそれもあって、でこれハーリーさんがね、これ面白いこと言ってるのが、科学革命っていうのが今までのその革命とか宗教の誕生とかと決定的に異なることが一体何かっていうことで言って、それがここに書いてる無知の発見ってことなんです。
出た、なんかで誰かも言ってましたよね。
まあ無知の知っていうことはソクラテスが古代ギリシャの哲学者として言ってることなんですけども、
無知の発見。
例えばね、どういうことかっていうと、宗教って、私は真理を知ってます、真理を知ってる神を信じましょう、それはキリスト教、イスラム教、あとは仏教も釈迦が悟りを開いてるから、悟りを開いてる釈迦の教えっていうものを信じましょうっていうのが、そういうところの前提で進んでいくんですよね、
はい、
だからその考え方に忠実になっていくとどういうことが起こるかっていうと、その宗教観の考え方以上のものっていうのを考えなくなるんですよ。
なるほどね、
で科学っていうのね、科学のね基本的なものの考え方の3つっていうのがあって、これちょっと紹介した方がいいかな。これ面白かったんですよね。
囲っちゃうんだ、自分の中で勝手に。
そういうことなんですよ。まあもう囲ってるって自覚もないんでしょうね、おそらくね。それがもう自然な、そうです。もうなんなら自然っていうその概念自体もさっきから言ってるように、あの自然も人の作った捏造された概念なんですけども。
山手線から外行ったことないみたいなこと
ですね。すごい、そうです、そうです。そうしましょう。そうしましょう。
あれ、よくよく考えたら外出たことないやつみたいな。
ねえ、本当そうですね。回しても新幹線なんて知らないし、大阪環状線なんて何だそれっていうか、こっちが本当の環状線だみたいなことを挑つかもしれないですね、っていうような感じだったり。そう。あ、無知、あのね、3つの形でこの、無知の発見で重大な形だと思います。まず進んで無知を認める意思と。近代科学は私は知らないという、そういう戒めにも基づいていると。私たちが全てを知っているわけではないという前提で近代科学っていうのも発展します。でそれに輪をかけて重要なのが、私たちが知っていると思っていることからもさらに知識を獲得するうちに誤りであると判明する場合があることも受け入れてしまうと。いかれぬ概念も考えも説も神聖不可侵ではなく意義を差し挟む余地が出てくると、これってなかなかすごいことなんですよ、宗教にガチガチに固められてる人っていうのは絶対できないことなんです。これ
そうですね、
まず無理です。あとは観察と数学の中心性。近代科学は無知を認めた上で新しい知識の獲得を目指す。この目的を達するために近代科学は観察結果を収集し、それから数学的ツールを用いてそれらの観察結果を結びつけ包括的な説にまとめ上げると。これも大事なことなんです。やっぱね、数を使うっていうことがすごい 重要なところで、言葉っていうのは人間のやっぱりものの考え方のそのなんですかね、抽象的にデータにならないんですよね。
うん、
数でバーンって出すとやっぱもう今客観的なデータとして見られやすい。
そうですね、
数字として見られたら、うん、もう何も言えなくなるじゃないですか。
そうですね、
まあ、笑えるプライターは例外としてなんか
1枚のアンケートより100枚のアンケートの方が欲しいですもんね。
だからお笑いでプライターなんかあれ本当近代のやっぱ犠牲者なんです、あの人は。あ、やっぱもう全てを数字でやっぱり客観的なデータとしてまとめ上げられると思っててやってるけども、やっぱりそのデータの取り方がやっぱりちょっと異常というか、数字で出すにはちょっとやっぱり不自然な感じのものが残っちゃうんで、だからやっぱお笑い芸人からやっぱ叩かれるし、
まずは寺さん76点みたいなこと
です。そうですね、本当に準々決勝あいつにすごい低い点数つけられたんで僕本当怒ってます見る目ないなって。
だから信用なら
ん。そうですね、松本リンスさんでもなんか結構準決勝低い点数つけてるんですけど、うん、決勝上がってからリンスさんに風が吹きましたみたいなこと言ってたやつなんかだからその程度のもんなんですよ、あいつの数字の分析なんて一回だから
尻尾つかんでやりましたね。
うん、まあ、数字で客観的にデータ取るってことが、まあ、だからあのそれを否定するわけじゃなくて合うものと合わないものがあるってことなんですね。うん、これちょっとこの前取り上げた哲学書の話でもしたことですね。なんかね、あとは新しい力の獲得、近代科学は説を生み出すだけでは満足しない、近代科学はそれらの説を使って新しい力の獲得、特に新しいテクノロジーの開発を目指すっていう、この3つの力でもって科学っていうものの力を獲得していくわけなんですよ。
うんうん、
で、まあ、ちょっとここでは書かなかったんですけども、科学革命っていうのは、
はい、
どこでやっぱりあの産声を上げたかというと、
はい、
どこだと思
いますか。ああ、どこだろう。イギリス。
産業革命はイギリス
です、ね。そうなんですよ、
うん。ヨーロッパって言ってくれよかったんですけど、うん、ヨーロッパなんです。
うん、
で、
まあ、大きく言うとね。
大きくね、だから大きく言いましたよ、うん、大きく言ったじゃないですか。
はいはいはい、
でヨーロッパって今でこそなんかいろんな政治文化、
うん、
経済の中心地みたいなこと言われてますけども、
はい、
世界史的に見たら、うん、本当にでっかい地図の中のちっちゃな半島だったんですヨーロッパって。で冬は寒い、
うん、
うん、で全然その人が生活するには決して適している場所でもない。
うーん、
でなんならもっとでっかい帝国っていうのは、
はい、
あのどこ中東だとか、
ああ
中東ですね、中東、インド、あとは中国、
うん、
そういうとこで歴史的に起こっていたと。
シルクロードラインですね、
だけども革命が起こったのはむしろ辺境であるヨーロッパだったんですよ。
うわ、なんでだろう。
なんでかっていうと、
頑張んなきゃいけなかったから。
それもありますね、うん、それももちろん生活環境が良くなかったっていうのもあると思います、うんうん、それプラスこれはもうやっぱりあのこのなんていうんですかね、歴史のやっぱあやで、
うん、
そういう大きな帝国って基本的に掲げてるのは、うん、凝り固まった宗教だったんですよ。
はあ、
で半島っていうのはどういう場所かっていうと、うん、地政学的にいろんな人がやっぱ集まってくる場所なんですよ。特にヨーロッパってやっぱ海からバイキングが来る、
うん、
でアフリカの人も来る、それであの中央アジアとか、
うん、
シベリアからも人が来る、
うん、
そうなってくると物の考え方っていうのが全くそれぞれ別の人たちが集まってくると、
うん、
そうなってくるとどういうことかっていうと、もうこのめちゃくちゃな状況を一回ちょっと整えようぜと、う
ん、まあ、確かに
確かに。だから全く違う人たちが集まって何かをしなきゃいけないっていうのが、
うん、
当たり前のように起こるような場所がヨーロッパだったんですよ。そうなるとやっぱり違う人でも同じようなことを信じるようなシステムの構築っていうのをヨーロッパの人たちはするわけです。
はいはいはいはい。
だから法律に対する感覚とか、うん、貿易ができてやっぱ違う人とやっぱ話をして取り決めをする条約だとか、
うん、
そういうものっていうものがものすごい発展しやすいような状況っていうのができてきたんですよ。で特に法律みたいなものが一番まず発展したのはオランダって言われてて、オランダってすごい小さい国ですよ。だけども川が多くてたまたま船の出入りがあるっていろんな国から人が集まるから、もうそういういろんな取り決めみたいなものを あの決めようぜっていうことで、それでだんだん法体系みたいなものっていうのが発展するような国になってたんですよ。
あ、そうなんですね。
国際法の父とかって言われてるグロチウスって人がいるんですけども、はい、その人もオランダ人
です。あら、チューリップだけじゃないんですね、オランダってね。
うん、チューリップだけじゃないですね。なんかもういいですね、すべてのなんか重みのある説明を無にする。結局チューリップでまとめられるんだこの読書会話って思うとすごいですね。いや、ちょっと破壊力ありましたね。いや、すごいな、びっくりしちゃったな。そっか、チューリップ、うん、まあいろんな、そうですね、人種の花が咲いてて。いや、くしゃみで、くしゃみじゃないけど、
はい、そうですね、うん。
まあ、科学とは別だ、ただ、人文科学とかね、そういう意味ではやっぱ科学ですよ。やっぱ法体系がちゃんと構築されるっていうのは、うん、社会科学っていうものが、うんうん、で、やっぱ法っていうものが成り立つためには法とは何かって哲学が必要ですし、人間っていうことか、市民とかね、貨幣とか、その定義を一体じゃあどうしなきゃいけないって時に、そこにやっぱり科学が発生する余地が出てくるわけですよ。やっぱそれをやっぱり丁寧に、うん、やっぱり条約とかって言ったらですね、なんだとか、条文って言ったってじゃあ条文ってなんだとか、なんで法をじゃあ守んなきゃいけないのかみたいなこととかっていうのも突き詰めていったら、その理屈でまずやっぱ説明できないと、
そうですね、
やっぱり、なんですかね、拘束力のある法律にやっぱなっていかないですか。こう考えていくと法律とかって身近なに感じるでしょ、
はい、
あまりに法律っていうのはなんかね、当たり前すぎてね、意識もしないんですけども、うん、まずやっぱり何もないところからやっぱ必要に迫られて作るもんなんですよ、やっぱり、うんうん、なんかいきなり何もないところから法律とかそういうのができるわけではないので。
確かにそうですね、
で、だんだんだんだんと科学っていうものはで、まあ、だからいろんな人が集まるからこそ、やっぱりあれですよね、キリスト教の圏内だったんですけども、ヨーロッパっていうのは、だけれどもやっぱそれに疑問を持つようなものとか、そういうものもやっぱ発展しやすくなってきたりとか、あとはやっぱ宗教革命ですよね、
うん、
あのカトリックからプロテスタントでっていうのも、やっぱだんだんだんだんとキリスト教のあり方みたいなのに疑問を持ってきた人が出始めたっていうような、まあさらに時代を下るとニーチェとか出てきて、そもそも宗教自体がもうバカバカしいみたいなことを言う人が出てきだしたりするんですけども、そういうことにつながってて、まあちょっと話が飛んじゃいましたけども、で他の帝国、あのなんですかね、大きな帝国ってなったんですけど、やっぱ宗教の力が良くも悪くも強すぎたから、オスマントルコ帝国といったら、もう帝国のやっぱり考え方以外の考え方っていうのはもう受け入れられないわけですよ。そうなってくると、そんな中でやっぱ科学の発展する余地っていうのはないし、まあ、皮肉な話なんですよ。なぜかっていうと、さっきあの数字みたいなことを数学が大事になるって言いますけども、数字がはあのできたところってインドじゃないですか、
うん、
アラビア数字っていうのが発明されたものはインドっていう帝国のものなんですけども、それを応用したのは辺境のヨーロッパなんですよ。でその辺境のヨーロッパっていうのが、そういう数字を使った科学とかそういうものでもって、あの知識として武装して、それで今度は逆にインドに乗り込んでって、
あら
逆に、うん、あの そういうアラビア数字を持った、うん、あの知能、まあ、文明の発達した人たちによって逆にインドは今度征服されるっていうような、そういう歴史をたどるわけですよ。
面白いですね。
面白いでしょ、
うん、
だ帝国っていうのは科学っていうものをどんどん使っていくわけなんです。あとちょっと雑白に時間もないんであれですけども、そういう力の果てに帝国っていうのはお金を貯め込んでいくっていうか、やっぱりシステムなんで必然的に資本主義っていうのが発展していくと。でこの本だと、もう資本主義とか社会主義っていうのも一つの宗教だって捉え方してます。人の考え方っていうこと、虚構っていうものをで人を縛るっていうような、そういうシステムとして資本主義だから、私たちの大多数は今資本主義っていう宗教の中にとどまってるってことなんですね。で、だんだんだんだんとここあたりからもうあれなんですよね、本当は人間っていうものが幸福を求めるためのものだったのが、逆に今度は 資本主義とか帝国の幸福っていうもののために人っていうのが使われていくっていう式辞が、まあ、縮図が出てくるわけ
です。逆転しちゃったわけですね。
だからね、ちょっとここはちょっとすごい走っていうと、簡単に言うとだんだんだんだんと人間っていうものが、あの要は結論から言うと、文明の発達によってホモサピエンスっていう種の幸福っていうのは獲得できたけれども、その代わりに個人の幸福っていうのがおざなりにされてきてしまったっていう、サピエンス全史っていうのはそういう過程なんじゃないかっていう描き方なんです。だから個の幸福っていう前提に資本主義の論理、それを発達させる産業の論理で、それを使う国家の論理で、国家っていうものを動かす市場経済の論理って、そういう話が出てきて、要はそういうようなすごいメガシステムっていうんですかね、そういうもので、種としては人類っていうものホモサピエンスを発展してるんだけども、だんだんだんだん子はそういうシステムを支えるコマ、そういうものとして使われていってしまってるっていうようなことが描かれています。で、話がここで止まればいいんですけれども、
はい、
そこで止まんないのがこの本の面白いところで、で、あとはこの本が流行ってる理由でもあるんですけども、
ここから続くんですね。
続くんです。科学技術っていうのがどんどんどんどん進んでって、今何が起こってるかっていうと、
はい、
AI システムとか、あとは、iPS 細胞に端を発する、要はもうね、なんかちょっと前だったかな、中国の方で、ある大学の
子供作りました、
ね、そうなんですよね、まあ、完全クローンの子供を作ってしまったとかっていう話とか、でそういうことになってくると、本当行くところまで科学技術っていうのが発展してしまったと。でもクローンが作り出せたら何ができるかっていうと、例えば自分に従う人が集まる帝国作りたいなって言ったら、自分に従う人を集めなくてもクローンで作っちゃうんですよ、
うんうんうん、
じゃあそこで集めて、うん、で分かんない、その人がどういう風になるか分かんないですけども、もうなんか好きに俺の言うことだけ従ってって言って、その人がやられるときに、そのクローンで作られた人たちの人権の問題ってどうなるんだってことっていうのが、うん、今多分どの倫理学者もそれって説明できない問題なんですよね、
うんうんうん、
それはまあ理由はいろいろあって、まず人間が今までかつて経験したことのないような状況だからっていうこともありますし、でそうなってくると、そういう考え方をして、それで国とか組織を立ち上げた人がぼっこしてくると、それはもう本当に違った形で国とかに侵略して戦争を仕掛けるとか、そういうこともやっぱり起こりうりますよね、
うんうん、
あとはもっとそれよりも先で、今これはすでに人類が獲得してしまった技術として、原子爆弾の問題っていうのがあって、もうそれはもうなんかやろうと思えば地球ってもう今日忘れても破壊ができちゃうんですね、これね、
滅ぼす
もう滅ぼすことができて、もうなんかまあある物理学者はもう我らは神となれるみたいなことを言ってる人もいるみたいです。もう神を崇めた存在がもう逆に神になっちゃったと。
あ、
もうその気になればもう地球一個ぶっ壊せるような存在になったっていうことだから、っていうのもあったりとか、あとは AI なり何なりとか出てきたらどういうことが起こるかっていうと、
うん、
これ要は今までは人間が機械を従わせてそれで動いていくっていうことになってたんですけども、人工知能の、まあ、リスクって何、これはもう手垢がついてよく言われてることですよ。人間に素直に従ってくれるんですかね、
うん、
逆に言えば人間の意思、人間を使ってやろうっていう思うような、そういうような人工知能が出てくる可能性っていうのがもう本当に現実に起こっている。だからチェスとかのチャンピオンが人工知能と戦って負けちゃったみたいな話っていうのは結構大きく取り上げられるんですけど、うん、それ何かって言ったら、もうやっぱすでにそういうクリエイティブな部分でももうすでに人工知能にはもう勝てない現実っていうのが、しかも人類で一番チェスできる人でも勝てないと。だからもうそうやってってどんどんどんどん無秩序にすごい人工知能を作っていくっていうようなことをやってったら、 本当に人類が今度は逆に今まで家畜にやってきたことをやられちゃうよっていう話なんです、これ。いいのそれで、そういう歴史の選択を今ホモサピエンスはしようとしてるんだよって。で、文明の発展っていうのは結局はそういうことにつながっていくっていうようなことになってくる。なんて言いました、順風満帆で、
はい、
文明の発展っていうのは人に幸福をもたらしてきて、うん、今後もそうだって言いますね、
はい、
本当にそうですか。
いやそうであってほしいですよね今後も
あれ今の聞いてどう思うんです、
いやー、まあ、やっぱその人が、はい、その間違った方向に行かないためにも、はい、今後、はい、より一層グローバルな形で人類がみんな手をつない、はい、協力をしていただいて、はい、人類の発展を目指して頑張っていってほしいなと思いますけども。
そんな生徒会長みたいな。っていうことなんですよ。もちろんこれは本当にハラリさんの、まあ、推測の域もありますよ。
でも人が想像できることって大体実現できるって言いますからね。
だからこうやって見てった時にサピエンスっていうのは本当に勝った種なのかっていうことなんですよ。恐ろしいでしょこれ、
うん、
実は勝ってるようで実は自分たちを自爆に追い込んでるような状況っていうのを今サピエンスは作ってるんじゃないのっていうようなことを言ってる本なんです、これ。そう見ると非常にね、なんかなんですかね、突き放してるような人々が、そんな本なんですけど、で多分今ね、なんかホモデウスっていう本をが今出てるみたいなんですよね。同じあのハラリさんが書いた本で、副題がテクノロジーとサピエンスの未来ってことなんで、おそらくですけどこれの続きなんですよ、
うん、
逆に今度は未来の展望みたいなことをハラリさんなりにどう考えてるかっていう本が今出てるん
で、わー、それはちょっと楽しそうですね、どういうふうに、ね、あのこの問題を解決していくのか、
それもすごい、うん、
ちょっとハラリなりの、ね、りりね、考えを聞きたいです
よね。どの
立場彼なりの、我々の意見と彼らなりの意見をぶつけ合いたいとは思いますけどね、
はいは
いはい、うん、呼びたいですね。
面白そう、いや面白そうでしょ、うん、すごい面白そうな本なんですよ、うん、そのね、だから歴史っていうものを読んでいくと、うん、だから今のこの起こってる状況っていうのがどうなんだ、だからビジネスマンが読むべき本っていう点ではある意味そうかもしれないですよね、うん、AI 技術とかどんどんなんか開発してる人もいるけども、うん、本当にあなたのやってることっていうのが人のためになるのかって原西さんが言ってるのが、残念ながらちょっとやっぱりこれはもうサピエンスっていうのは自分のやってることが本当に正しいかどうかっていうことをその時点では判断できないと、うん、後になってからそれ気づくことであってっていうようなことを言うんですよね、うん、一回これ読んでじゃあちょっと考え直しましょうよっていう意味では多分ビジネスマンの人は読んだ方がいい本なんでしょうけど、僕は多分ビジネスマンが読んだら、ああやっぱりじゃあ強いものが勝つためには本当に なんですかね、ちゃんとした技術を身につけていかなきゃいけないっていう風な読まれ方をされかねない本だなと思ったんです
よ。薄いやつら、そう思いますよね。
そうですよね。僕だからね、で大多数の人がそういう読み方をするんじゃないのかなって、やっぱり支配者になるためにはちゃんとした技術とかそういうものとか、もっとそのサピエンス、あの AI とかに利用されないような人間になんなきゃいけないとか、なんかそういう読まれ方をなんかしちゃうような気もしたので、それはちょっと
な
ん
か
そうだね、売れてるっていうのはなんかちょっと僕は怖いんですよね、これね、
そういうニアミスが、
絶対やっぱミスリードされるんですよ、うん、これって、
まあ、あとはあれですよね、あのカバンの中に忍ばせてるだけの人も
多分、はい、いや、いると思いますね、なんかやっぱ、う
ん、あ、読んでるんだみたいな、
絶対上場企業のなんか人だといると思うんですね、
いるいる、
とりあえずこれだけ本棚に置いとけば形がつくみたいな、う
ん、
そういう経営者絶対
分かってんだ
みたい な、うん、でそういう人に限って一番分かってなかったり、
僕は多分そのタイプになれますから、
そうです、
読みもせずに全部本棚にあるみたいな、
そうですね、インテリアとして本を、だからちょっとまあちょっと 裏取ってないから何とも言えないですけどね、うん、逆にちょっと僕たちが出身のビジネスマンの人がですね、うん、これ読んでどう思うのか聞いてみたいですね。
そうですね、
全然違った読み方すると思うんですよ、間違いなく、うん、すごいポジティブに取りそうな気がするんで、
明日からも頑張ろうって言いそうです
ね。いや、そうですね、簡単に、いやもう頑張るしかないですけど、確かに頑張り方の問題ですよね。頑張り方を考えなきゃいけないっていう本なんですけど、そのシーンが伝わるかどうかもしれませんね。あ、ちょっともう解説ちょっと長くしちゃいましたね。もう体感だ、うん、どうでした今日の本。
いや本当に素晴らしい本ですね。
もうい
やでも今後どうなっていくかっていうのをね、ハラリさんの本出てるからそれ読みたいですよね、うん、読んで比べたいです、うん、どういうふうに考え方を持っていくのかっていうのは。
そうです。でちょっとね、あと言うのは文明全部を否定してるわけではないですよね、うん、やっぱ確実にあの自分たちの生き方っていうものをやっぱあのよくはしてくれてる、うん、だ帝国が発展したから、うん、で帝国によってこうなってしまったから、じゃあ帝国にいなければいいとかって思うかもしれないけども、例えば僕たちも使ってるこれ漢字たくさん書いてるじゃないですか。これはもう全部漢民族っていう、うん、要は大陸の言葉ですよね。でこれに依存しなければすでに日本語っていう概念も成り立たないってとこを考えると、すでにもうちょっと我々自体が帝国の影響っていうのを何かしらで受けてると。だったらもう今ジーパン入ってるじゃないですか、はい、これだって正直言ってやっぱり
帝国
の、そうですよ、来たもんだし、文化的にやっぱりもう、ね、英語でいろんなことが語られてるような看板とか見るじゃないですか。それが読めてるっていうのはやっぱり帝国の影響ですし、だから全くそれに影響されないでピュアに行きたいっていう生き方ももうできないんですよ。
そうですね、
その中でじゃあどうするの正しいっていうのがなかなかね、リズムで攻めてきて袋工事に追いやる。だから今日の僕の島田さんに対する態度なんか尋常じゃないですよ。もっと手厳しいです、この人
は、
ね、
うん、まあでものらりくらりと僕は顔しますけど
ね。じゃあ直接会ってください。じゃあ以上、定例読書会でございました。ありがとうございました。
あなたの街で思想のユーモア、ユーモアの思想を行いませんか。セミナー、個人の勉強会、各種イベントなどご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談は、ご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、e メールアドレス mother.terasawa@gmail.com mother.terasawa@gmail.com までご連絡ください。Thank you.